シネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。まずは目の付けどころがシネマでしょ。映像業界のさまざまなシーンで活躍されているという方のお話をいろいろ聞いてみたいというコーナーです。今夜はちょっとお久しぶりになりますね、はい、構成作家のマット西村さんにスタジオにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、なんか一人増えてるみたいな。
びっくりしたんですよ。ケイちゃんとフーちゃんでやってるんですね。
あ、ふーちゃん。
ありがとうございます。
藤井翔平くん
通してくださいね、はい、ふーちゃん
ふーちゃんで通します、はいはい、
じゃあけいちゃんふーちゃん、はい、マットでお届けしたいと思いますけれども、はい、今日はどんなお話をしましょうか。
そうですね、けいちゃんもオープニングでお餅の話されてましたけど、
うんうんうん、
正月休みって結構みんな太りますよね。
あ、やっぱりね、うん、ゆっくりして家にこもってね、
うんうん、太りますよね。
なんか暇あると食べるみたいな感じになりますからね。
だからちょっとやっぱスポーツ関係の映画紹介しようかなと思ったんですよ。
グイッと思ってきましたね。
で、去年、今2023年ですけど、うん、2022年でスポーツのイベントって何がありました？
サッカー。
お、
ワールドカップ。
ワールドカップありましたよね。はい、まあ2月には北京オリンピックも実はあったんですけどね。
あ、そっか。
うん。
遠い昔になってしまってるけども、本当ですね。
オリンピックと、まあ、ワールドカップ、サッカーワールドカップは一緒になった年。
こう華やかなスポーツの1年だったということですね。
は
い、で、
まあ、サッカーワールドカップ、まあ、去年は11月の終わりぐらいから12月までやって、まあ、記憶に新しいと思うんで
大いに盛り上がりました。
盛り上がったでしょう。その盛り上がった気持ちを持って見ていただきたい映画を紹介します。
おー、あの気持ちをまた映画でも味わうことができる、
あの気持ち以上かもわかんないね。
すごい、
この映画、まあ、映画のタイトルは勝利への脱出。
勝利への脱出。
脱出。
これ実は、まあ、ある意味戦争映画なんですよ。
うん、
この脱出っていうのは要は捕虜の方が脱出するっていう意味なんです、
うんうん、
で監督がジョン・ヒューストンさん、まあ、あのハードボイルド的なマルタの鷹とか撮られた監督、
うん、
主演がマイケル・ケインとシルベスタ・スタローンなんです
よ。へ
ー。で、まあ、公開が1981年なので、
はい、
ちょうどロッキーが終わって、うん、ロッキー2の後ぐらいなんですね。
うーん、もうスタローン
乗りに乗ってるんです。肉体派で、
うんうん、
で、まあ、言うとスタローンはあの連合軍側の捕虜なんですね、
はい、
でドイツ軍に捕まってると、
うん、
そこから脱走を企てるんですけど、
うん、
そのドイツ軍の、収容所の所長が連合軍の兵士が休み時間に、まあ、サッカーをしてるのを見て、
うん、
一緒にサッカーの試合をせえへんかっていうところから始まるんです、
ね、
要は連合軍のチーム対ドイツチームっていう話だったんですけど、これがどんどん話が膨らんで、もうドイツ軍全、まあドイツ代表みたいなチームを作るから、
はい、
連合国代表みたいなチームを作れって言って、
それは捕虜の中ですか？
捕虜の中で、
は
あ
は
あ、で、まあ、いろんな人が集められて練習をしてっていうストーリーなんですよ、
うん、
でこの連合軍の捕虜の中にペレさんとかいてるんですよ。
すごい。
サッカーの神様ペレさん。この当時、まあ、1981年っていうと、まあ、私高校中学生ぐらいだったんですけど、
うんうん、
まあ、正直言うとほぼみんな野球にしか興味がない時代。
あ、時代わかります。
今やったらね、そのJリーグ行ったり、まあ、バスケットボール行ったりしますけど、
プロリーグがなかった。
なかったんで、うんうんうん、僕らほんま野球しか知らない世代ですよ。
ヒーローといえばね、はい、スポーツ
ヒーロー。でもペレさんの名前は知ってたんですよ、みんな、
うんうん、
サッカーの神様で、このまあ映画81年なんで、ペレさんは現役からは当然もう知り添いてはる時期なんですけど、うん、だからスタローンとペレが映画で共演するっていうのが、おおっていうのがまずあったんですよ。
そんなことが起きるなんて、
起きるなんて、
うんうんうん、
で、まあストーリー的に言うと、連合軍対ドイツ軍のサッカーやるときに同時に脱走計画も進んでいくんですね。
なるほど、
なるほど、
うん、
うんうんうんうん、
で映画は脱走の話が最初、前半話が進んで、うん、でサッカーチームが練習してこう捕虜になってるんで、やっぱ体も弱ってるんで、うん、その辺を一から鍛えるような ちゃんとしたトレーニングの風景も映るんですよ。
ちょっと スタローン色出てきました、
ね、出てきましたで、じゃあそこでちょっと疑問が起きると思うんですけど、はい、スタローンサッカーできんのかっていう
疑問ですね。
疑問ですよね。どう見てもできなさそうな雰囲気する、ね、
上半身型なイメージが
ですよ、ね、重たい系の筋肉質って感じ、ね、
その予想を裏切らないかのように、はい、サッカーの練習でいきなりタックルするんですよ。それはアメフトじゃないとかみんなに怒られるんですよ。
違うスポーツだよって、うんう
ん
う
ん、で一時ちょっとサッカーチームから外れかけるんですけど、うん、トレーナーとして参加するんですよ。ところがさらにそこでやってるとボールを受けるのがうまいっていうのに気づいて、ゴールキーパーに任命されるという。
いいですね、スタローンゴールキーパ ー, 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 パー
守護神感が強いな。
そのポスターもう見たいですもん。
見たいでしょ、見たいでしょ、これ
ゴールポストに立ってるスタローンっていうだけで見たいです。
聞くだけでちょっと見たくない。
めちゃめちゃ見たいです。
で後半30分ほぼサッカーの試合なんですね。
へ、
そこであのペレさん以外にもちょっと名前言って皆さん分かるかどうか分かんないんですけど、例えばイングランド代表のボビー・ムーアさんとか、うん、スコットランド代表のジョン・ウォークさんとかで、日本の方にちょっと馴染みがあるのがアルゼンチンの方でオズワルド・アルディレスっていう方出てるんですよ、
うんうんうん、
この方オジーっていう愛称で、はい、日本 あの J リーグの清水エスパルスとか横浜マリノスの監督されてたんですよ。
で
この後半30分のサッカーの試合は、うん、ペレさんが、まあ、演技指導というか実技指導をされてるんで、うん、本当のサッカーの試合みたいなんです、
ね、
でこのさっきのおじいさんはすごいテクニックのドリブルを披露したり、
うんうんうん、
で映画の中で、まあ、サッカーの試合でいう決めシーンはペレさんがオーバーヘッドシュートするんですよ。
うわもうなんかいいですね。サッカー実際見てても、はい、こう物語を感じるし、はい、こう今なんかカメラの、ね、技術が上がっているので、はい、素晴らしい角度で撮れているけれども、ね、うんうん、もうこれ1981年に
そうなんですよ。
キャプテン翼みたいに撮れてるわけでしょ、
はい、そうです
めちゃくちゃ面白いじゃないですか。
まさに多分、ね、CG とかその使える時代じゃないですよ ね本当にさっか、まあ、サッカーの試合をテレビ中継で見てるかのような動きなんですわ。
でもそこにエンターテインメントが入って、はい、一番かっこいいカメラポジションで寄りで映るわけですよね、はい、
映るんですよ。
あ、まあ、たまりませんね。
これはね本当見ていただきたい。
へ
え。だからまあ、あの主要なメインテーマは脱走っていうのはあるんですけれども、うんうんうん、まあ、実際サッカーを見せる映画で、この当時ね、あの僕もちょっとラジオで言ってたから覚えてるのが、はい、明石家さんまさんサッカー好きなんですよ、
うんうんうんうん、
でさんまさんはあのラジオで言ってはったラジオかなって言ってはったのは、さっき言ったボビー・ムーアさんっていうイングランドの代表、はい、うん、この方のプレーを見たいがために映画館に行ったって言って、
へー、
だから当時なんでその海外日本のサッカーもテレビない時代、うん、
中継だからね、
ましてやね海外のサッカーなんかほぼ見れない、
うんうん、
でもこういう有名な選手が、まあ、大きいスクリーンで見れるっていうのでも話題になりました。
はあ、後半の30分は本当にリアルなサッカーの試合ということで、はい、言ったら起用されてる方も本物の選手の方たち、はい、っていうことですよね、はいはい、
そうなんですわ。
へ、面白いですね。
なかなかね、あのスタローンさんのちょっと違った一面も見れます、まあ、
スタローンさんの違った一面ね。
でもあのサッカーの試合にもかかわらず結構上半身は裸になることが
裏切らへん。
やっぱりそこは、まあ、あの鍛えられ
て、まあ、そこはねやっぱり
ちょっと背中にロッキーの番宣入ってるかなというぐらいね、
あの鍛えられた肉体を惜しげもなく出してありました。
だからもうそのこの選手のプレーを見たいという、はい、さんまさんのような思いも叶いますし、はいはい、スタローンのスタローンらしさを味わいたいという気持ちも叶えてくれて、
二度美味しいです。
スポーツを見に行ってるけども、その脱出という、はい、そして歴史的背景もあるっていう盛りだくさんということですよね。で
そのあのこのサッカーの試合をしようじゃないかって言ったドイツ軍の、まあ、偉い軍人さん、はい、これマックス・フォン・シドーさんという方がやられてるんですけど、ジャッジトレッドっていう映画ご存知ですかね。
ジャッジトレッド、
スタローンが出てたんですよ。
スタローン好き、ね、
そのお父さん役で一緒に共演してると。
へ
え。お父さんが、まあ、相手側の、
そうそう相手側の、まあ、リーダー
で、こっちお父さんが
って、ね、お父さんが、
うんうん、当然あの映画でもそうなんですけど、試合はもうドイツ 優勢で行くんですよ、はい、まあ、審判ももうドイツ B 級の審判、
うん、
でそのペレがオーバーヘッドシュート決めた時にあのドイツの兵士たちはもうあの、まあ、ブーイングに近い状態なんですけど、うん、この所長だけはスタンディングオベーション、
あ、本当にサッカー
愛してるっていう、
素晴らしいプレーに対しての称賛を、
だから映画の中でもその戦争で戦いを決めるんじゃなしに、うん、サッカーで決めたらいいっていうすごいいいセリフがあります。
あ、すごい、まあ、感動の波が押し寄せて、うん、その波を全部スタローンが止めてるイメージ、まあ、ゴールネットは揺らさないみたいなイメージが、はい、
なので
ズーンって出てきましたけど、
ぜひとも見ていただきたい
です。へ、改めまして1981年公開された作品ですね、勝利への脱出、
はい、
ぜひあのサッカー好きな方も、映画が好きっていう方も、ペレが好きっていう方も、はい、スタローンが好きっていう方も、マットが好きっていう方も、はい、さんまさんが好きっていう方も皆さんぜひチェックして
幅広い
見ていただけたらなと思います。いや、すごいなんかあのワールドカップ本当に思い出すぐらいの興奮ですね、
うん、はい、ぜひとも見てください、
はい
はい、
さあ、構成作家のマット西村さんはですね、来週も目の付けどころがシネマでしょうの、はい、ゲストに登場しますので、一体どんなスポーツ映画を持ってきてくれるのか、
どんな脱出なのか
スポーツや楽しみにしたいと思います。来週もよろしくお願いします。目の付けどころがシネマでしょう、構成作家のマット西村さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマ愛ラジオ先読みシネマ情報。
先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はフリーパブリシストの菅野拓也さんにお越しいただきました。菅野さん、こんばんは。
はい、こんばんは、菅野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、早速ですけど菅野さん、はい、今夜ご紹介いただける映画は、
今回ね、スパイサスペンス映画、外情のスパイという作品です。
おー、スパイサスペンス映画、そう、外情のスパイ。
外情ってね、あんま聞いたことないですよね、うん、あの、うんうん、崖の上と書いて外情って読ませるんです。そのスパイのサスペンス映画なんで、現代がクリフ・ウォーカーズ崖を歩くものっていうタイトルなんで、はい、その崖の上をこう歩いているスパイ。じゃあその崖の上歩くっていうのはどうなる、どういうことなのかって言ったら、うん、その生きるか死ぬか、
キワキワの
キワキワのところを歩く者たち、それがスパイ。
おー、
そう、それの映画になってるんです。
もうタイトルからちょっとこう息が詰まるような、
かっこいいですよね、外情のスパイって。うん、
知らなかったけど、外情っていう言葉をどこかで使いたい気
分、ね、読めなかった。
そう、全部僕振り金振ってます、
ね、はい、外情のスパイ、うん、どんなストーリーでしょうか。
はい、舞台が1934年、当時あったの満州という、まあ、国というか地域のハルビンという町が舞台になっています、
はい、
で、あの特殊な訓練を受けた中国共産党のスパイ、これが男女4人いるんですが、うん、とある計画をするためにその満州のハルビンという町に潜入します、うん、でその計画というのが、あの日本軍のある秘密施設から脱走した商人、これを保護確保して日本軍の悪さを世界中に知らしめようと、うん、まあ、そういうことを計画したこの極秘作戦のために潜入していくんですね。ただそのスパイチーム、その中国共産党のスパイチームなんですが、まあ、仲間もいろいろね、あの街に散らばってるんですが、うん、誰かが裏切ったらしい、でそのスパイの行動がどうもバレているらしい、一体その裏切り者はどこにいるんだ、でも裏切り者はいるんですけど、そのスパイを捕まえる その特務警察っていう秘密警察みたいな人たちいるんですけど、うん、彼らもわざとスパイをこう泳がせたりするんです、一網打尽にするために。スパイのチームがね分かれて行動してるから、彼らを捕まえるためにこうわざと泳がせちゃったりするもんだから、その秘密警察の人もスパイにわざとこう接触したりして、
仲間だよって言って、
そうそうそうそうそう、でもそれは本当なのか、でも実際に潜入してる、うん、いわゆるモグラっていうやつね、誰なのか、はい、でそのスパイたちのその秘密計画極秘作戦は成功するのか、生きるか死ぬか、崖の上のスパイ、外情のスパイっていうような映画になってるんです。
へえ、もうなんかお話聞いてるだけでもうなんかその
そうですね、全員がヒリヒリしてますね、登場人物。
その作品がね、これ監督がチャン・イーモーっていう中国の、うん、まあ名将の監督、うん、すごい監督なんですけど、最近さっきねオリンピックの話もあったんですけど、今年 の、 冬のオリンピック、はい、北京オリンピックあれの開会式閉会式の総監督とかもして、うん、なんだったらその2008年かな、夏季北京オリンピック、はい、夏のオリンピックあれも開会式閉会式の総監督、うん、演出をやったのがこのチャン・イーモー。だから今の中国を代表する名監督が、
うん、
彼がね今までその恋愛映画だったりとか、
はい、
ワイヤーアクション映画とかは撮ってたんですけど、うんうん、初めてスパイサスペンスっていうのにチャレンジした。
うん、
でもここもねもうなんていうの、ギャランティー、面白さは保証されてるんです。
でもその新しいことにこうどんどんチャレンジするっていうところでまた新境地を開拓していくっていうことですね。これ実は私も一足先に見させていただいたんですけども、一言で言うと極上の映画ですね。
いいですね、スタイリッシュだし、
もう映像の美しさで緊張感が一切途切れないのはストーリーもそうなんですけど、ものすごく緻密で美しい雪が降る真っ白な世界に、うん、黒いコートをまとって黒い帽子をかぶったその白と黒のコントラスト、
うん、はい、
聞こえる音が足音だけ、
雪の中をサクサクサクサクって歩いていく、
雪を踏みしめる音だけで、そうそうそう、それが希望に向かっていく足音なのか、うん、それかもう絶望に向かっていく足音なのか、うんうん、本人もわからないまま足音がサクサクって進む、あの緊迫感
かっこいいっすね。いいこと言う、
うん、いや本当に美しい映画ですよね。
そう、満州って中国の東北部なんで、うん、すごい雪が降ってる、そこの冬を舞台にしてるんで、うん、一面銀世界でも日本みたいにね何メートルも積もるわけじゃなくって、
はい、
こう白くはなってるんですけど、歩くたんびにサクサクでこう逃げていく、街の中を逃げていくんですけど、そこもサクサクって言いながら、でも追いかけてくる人たちがサクサクサクサクサク、
そうそうそうそう、
来ますよね。
そうなんですよ。で白と黒のコントラストで言うと、うん、銃撃シーンなんかも
そう、
はいはい、
めちゃめちゃかっこよくて、
かっこいい、ね、昔のピストルかなんかもかっこいいんですけど、あれも黒なんですよね。そうで特に血が飛び散るわけでもないから、もうずっと白と黒強調しつつ、
うんうん、
こう闇の中からパンパンって出てきたりしてね、
雪だからこそ響く乾いた銃声、
うん、銃声と
で上から撮ってる、
う
ん、こう細い道を逃げていくシーン、
そうそうそう、
もうその先 に逃げ場所があるかどうかわからない白と黒の世界をサクサクサクサクサクサクって進んでいくところとか、もうゾクゾクしちゃって
かっこいいですよね。もうその特務警察の人たちもこう紛れるために黒のコートを着て、同じように黒い帽子、はい、ハットっていうんですかね、
うん、
あれをかぶって追いかけるんですけど、懐にこう手を入れたままね、みんなでサクサクサクってこう追いかけていく、でもこう逃げつつこうたまにカーチェイスなんかもあったりして
ちょっとレトロな車でね。
そうだからね、本格的なスパイものっていうよりも、なんて言うんだろうな、アクション映画、スパイアクションの映画でもあるので、うんうん、そういったこう僕たちも映画として楽しめる、ただ難しいだけじゃなくてアクション映画としても楽しめるシーンもあるんで、うん、それ難しくもなく、
うんうん、
画面の綺麗さとか、一体誰が犯人というかその寝返ったものとかね、考えながら見れる映画になってるんです。
もうどの登場人物にも目を配らないと、
うん、そうい
つ誰が裏切るのか、うんうん、助けてくれるのかが分からないっていうところで言うとね、
助けに来たって言うんですけど、まあ、本当だよってあそこヒリってするんですよね。
そうそう、映画見てる時 時は本当かとか突っ込むような余裕はないんですけど、そうそう、うん、見終わった後とこうやって喋ると確かにね、そう思いながら
めっちゃドキドキするんですよね、これ本当にじゃ彼を信じてついてっていいの、
自分の腹の内を見せていいのかどうかがわからない、
わかんない、
でも誰かの助けがない限りミッションは遂行できな い,
っていう、そう、もう囲まれちゃったりしてるから、うんうん、助けてもらわないとダメなんですよね。でそんな時に手を差し伸べてくるやつがいるんですよ、
怪しいですね、
怪しいでしょ、うん、
でも信じないですよね、
でも信じたら命がないかもしれない
なんだろう、私見たのに今見てるような気分になるいやでもね、本当に美しい色って白と黒 の,、うん、そのコントラスト、はい、うん、白って一色でしょ、黒って一色でしょって言われるかもしれないですけど、うんうん、黒っていうのはものすごく幅広い色があって、あ
確かに、
うん、その美しいさまざまな黒、うん、悲しい黒から温かい黒まで、切り裂くような黒から、うんうん、こうもう血のようなベタッとした黒まで描かれているこの映像の美しさ、うん、あとその本当に雪の中で撮ってるから聞こえてくる音、
そう、
ほぼ心音みたいですよね、
はい、その黒の中でも雪がずっと降ってきてるんで、
はい、
立ってね拳銃を持って退治してるんですけど、帽子とかコートにちょっとずつ雪がね積もっていくんですよね、うんうん、うっすらと、でその黒が白に染まる、
はい、
かっこいい、
なんかね黒が白に染まるとこの人味方かなって勝手に思っちゃうん
ですよ
ね、
この変化みたいなのもね映画の味方って感じですよね、
いやもう本当に上質な映画ですよね、
うんうん、
映画館でねもう圧倒されて、
うん、
本当にあなんて良いものと出会ったんだっていう気持ちで満たされてほしいですね、
間違いない、これアカデミー賞の外国映画賞中国代表にはなってるんですよね、
うん、
だからそのぐらい評価はされてる、中国の本土でもやっぱり評価はされてるし、言ってもそのチャン・イーモーっていう監督、
はい、
中国を代表する監督の作品なので、もう、まあ、間違いはない極上のサスペンス映画ですよね、
うん、自分の人生にこの本はずっと手元に置いときたいって思う本みたいな、そういう、こう質の高い映画だと思うので、うん、幅広い方に見てもらいたいですね、
いいですね、そうですね、もうちょっとね外国映画とか苦手だったりスパイも難しいとかいう人いるかもしれないんですけど、うんうん、いや全然そんなことはない、あんまややこしくはないんですけど、ちょっとそのサスペンス的なところでヒリヒリっていう感じ出るので、
うん、
そこ楽しみに見ていただきたいと思いますね、
ぜひリスナーの皆さん映画館に足を運んでください、いつからどちらの映画館でしょうか、
はい、2月の10日から、シネリーブル神戸ムービックス尼崎ほか全国ロードショーとなります、
はい、ぜひ美しい白と黒と最後までヒリヒリするサスペンスをお楽しみいただきたいと思います。私最後結構泣きました、うん、さあということで先読みシネマ情報、フリーパブリシストの菅野拓也さんに極上の映画外情のスパイご紹介いただきました。菅野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。